ッターでしたら捨てアカ使ってもう無茶な質問していなくなってもらっても別に答えるは答えますんで。
はいはいはい、はい、なるほどなるほど、うん、じゃあ質問に、
はい、
もうああ
答えそうな質問から。とりあえず入校して作業をされると思うんですけど、ホエパックさんに限って言えば作業はあの手作業が多いんですか、機械作業ほとんどなんですか。
ですね、カードの型抜きとか、まあ、カードの印刷はもちろん機械なんですけども、はいはいはい、これ、まあ、他のメーカーさんでも大半というか絶対ぐらいそうなんですけど、うん、カードの選別っていうんですかね、
はいはいはい、
例えば90種類あって、うん、それを印刷した場合、うん、90枚に分けていくのは人間の作業なんで、
あ
機械でやれるところはあの超大手企業さんが持ってる機械しかできないらしいんで、うんあの枚数でするとすると何万枚になりますけどもまあ、あのよくある TCG の、 あの選別っていうのは、はい、あれは機械で自動的に印刷物に書かれてるものを読み取って、うんまあ、袋に分けていくっていう機械を持ってるんですけど、うん、多分今現在の、メーカーさん印刷メーカーさんうちもそうですけど、うん、手作業で分けてるっていう、う
ん、印刷して型抜きまでした後に手作業で
手作業で分けてるのが、うんまあ、メインですかね。
その機械が自動はかなり大きいですね。
超多くですね、1上場企業さんっていうんですかね。
じゃあほとんどやっぱり手作業の部分があるんですね、
とある某花札をもと作られていた
イカでイカだ
イカでおなじみ の,
じみの
あのメーカーさんとか
はあるんですか。さすがに、
ありますね。
イカで有名な、あとは、現在カード技術とかで、まあ、勉強中とか対応がどんどん増えていくと思うんですけど、現在行える加工技術とかサービスとかっていうのは何かありますか。具体的にあの値段とかいいんですけど、どういうことできますよって
の
あれば。
今のところ主流としてるのがあのトランプでいうところのブリッジサイズとポーカーサイズのカードのサイズを主軸にして、
はい、
今後あの、まあ、ご要望が多いものに合わせて型を増やしていこうかなとは思ってます。やっぱりまあ基礎がそこの2つになるの で、で多分一番要望が多いのもそこ2つ、
うん
でまあ、何分カードスリーブに入れれるサイズってなるとこの2つが主流とは聞いてます、はい、
うんもっとちっちゃいカードとかも相談があったら
別に全然構いませんっていう。
どれくらい大きいカードぐらい作れるんですか。
ですね、一応最大で A3 ぐらいまでは作れますけども
なるほど、ちっちゃいのはどれくらいまで作れるんですか。
ちっちゃいのはどこまででもできると思うんで、で、まあ、その分カードの厚みが薄ければどうでしょうね、直径2ミリぐらいまでカットできるとは思うんですけど、そういうあのカットする機械があるんです。ただお値段が跳ね上がりますけど。
ちっちゃいこと跳ね上がるんですか。
通常のトランプとかっていうのは型って言って、まあ、トランプの型の状態の歯型を上からズドンと落として、
はいはいはい、クッキーみたいな
抜くんですけども、1ミリサイズとかになるとこう紙が何ていうんですかね、あるところに、まあ、極端な話カッターの肌でものすごい速さで切っていくみたいな機械があるんです。そういうのにかけなきゃいけなくなるんで、それだと、まあ、可能か不可能かでいうと可能ではありますけど、
例えばあのトランプサイズと薄いサイズを同じ枚数作ったら値段は結構倍ぐらいになる。
倍
で効かないですか。
にはあのなる場合とならない場合が、加工方法を要はこちらで、
うん、
あの安くしたいんだったらこの加工があるとかっていう、まあ、多少出来が落ちるかもしれない、でもこっちの方が安いとかっていうバランスを、うん、あのお客さんにお伝えしていく感じになるんで、
要望があれば切るよ
切るよっていう単純に倍になる場合と本当にならない場合があるんで、まあ、要はじゃあそこまでの数をやるんだったらこっちで型を作ってしまおうとかってこともあるんで、
その前になる要素としては型の大きさとかじゃなくて加工の
加工ですね、
の手間のかかり具合とかですかね、
印刷物って大半がそうですけど、するだけにそんなにお金はかからないんで、やっぱりその型を抜いたりする加工と、先ほども言いましたけども、人によって分けるアッセンブル、ここに一番コストがかかるんで、だから海外が安いんです。
ああ、なるほどね。
ここは全部人件費なんで、
はいはいはい、
じゃあ1時間こうプレス機がシャンガシャンやって、あのカード抜いてるのが国内なのか国外なのか、その人の、まあ、時給なり給料なりも違うんで、同じ機械を使って同じものができたとしても海外が安い理由はそこにある。
このパパさんは全部国内でやってるんですか？
国内ですね、今のところは。
あとカードに行える加工の技術とかは何かあるんですか？
表面が、まあ、通常他の会社さんがやってるようなニスもありますし、まあ、ラミネートっていって PP ですね、まあ、あのうちですと普通のコートとマット、あと1個だけ特殊な素材を使ってるのがあるんで、
はいはい、
あのエンボス加工っていうのがよくあるんですけど、はい、まあ、カードの滑りが良くなってると、あれは指紋がつきにくいんで、あのよく使われてるんですけど、あれをあの小ロットでやろうとすると、まあ、正直できないっていうんですかね、やりづらいと言いますか、あのニス加工に関しては、まあ、オンデマンドではできないのかな。版を吸ってあの印刷っていう形でニスを載せるっていう形になるんですけど、まあ、それだとどうしてもコストがかかってしまうと思う、ということで低コストでできそうな、そのラミネートを探してもらって、まあ、近い素材っていうんですかね、
エンボスに
似たような、効果があるものっていうものを探してもらって、多分うち独自の表面技術にはなると思いますけど、
エンボスよりも安くできるかな。
そうですね、あの結局オンデマンドにそれを貼ることによって近い効果が出せるっていう、まあ、手触りとかそのカードの貼り具合とか硬さとかっていうところでは同じ感じにはできる。逆にあのそのカードを特集で一応タイマテストっていうのをそのフィルムはやってるらしいんですけれども、まあ、極端な話多分1年シャッフルしても表面が削れることはないかなと。
毎日シャッフルしても
シャッフルしてたとしても、
じゃあ毎日シャッフルしてもないにしちゃって病気ですよね。
ですから先ほど内藤さんが言ったように1年遊びたいっていうんだったら、カードの紙の方がぐしゃぐしゃになることはあるかもしれないですけど、表面の印刷が削れたりっていうので、まあ、残念なことになることはかなり減らせれるんじゃないかなと。
このカード触ったことあります？
あります。
どうですか？
すごい良かったです。表面に水ボーンって落としてももちろん弾きますし、シャッフルもすごいしやすいですし、落として踏んでガッてやっても気づかないです。
象が踏んでも壊れないです。
象が大丈夫ですよね。
中があくまで紙なんで、紙が先に死んでしまう。
加工は大丈夫だけど、
加工は大丈夫ですけど、ただまあ本当にカードで例えば廊下ですよね、バーって引いてその上踏んで歩いても別に印刷が削れるってことはない
です。それはやっぱりちょっと一回使ってみたいですね。
僕含め何人かの人が触ってたんですけど、やっぱりみんな反応が違います。多分新谷さんが触っても一瞬で、あ、いいってなると思います。
この間作られたゲームあれですか？
あ、
持ってきてくれます。なるほどね。
多分、トランプとかやってる人でも、TCG やってる人でも、触っただけで、これいいって分かる。
やっぱカードの質がいいだけでテンション上がります
よ
ね。おお、どうぞね。ああ、僕これ触りましたこの間。ああ、これね、これいいっすよね。
いいんですよ。
はい。
これ多分ちょっと薄めのやつだと思うんですけど、これより多分分厚いのもあって、
これはですから紙がある程度指定したやつでこういう風にしてあるので、いやもっと分厚いとかもっと薄っぺらい方がいいということであれば変えていけます。で中の紙も、通常まあほとんど白を使われてますけど、別に黒い紙でやりたければ黒のカードも作ることが可能です。
人類は衰退しまくらなくちゃ。
あそうですね。あの龍崎由美さんの
龍さんの。
これこの間バネストさんでお会いしたときに。これ触らせていただいて、これでこのですか。
そうです
ね、これいいですよね。ユミさんとこの、ユウザキさんとこの。
今のところやっぱ他社の比較として、まあうちのオリジナルじゃないですけど、一応いろいろまあバネスの中野さんにお伺いしたら、海外ではこういう手触りのトランプはアジアの方ではあるみたいで、ヨーロッパではあんまりないっていう。で国内だったら下手すらないんじゃないかなっていう話。
この手触りをですね、体感したい方、バネスさんに、なんだっけ、人類は
衰退しました。
衰退しました、トランプがあるので、コエパクさんの技術を知りたい方は、ね、バネスさんにおいては、多分このカードだと思うので、
これいいですよ、
これいいですね。
ただ、あちらの作品、これ限定版なんで、
ね。ああ、なるほどね。
でも分けることもできる。
分けることもできますね。なんでうちは50枚って言われても、うん、この加工10枚、この加工40枚っていうことも可能なので、
ああそれいいですね。
でまあ極論1枚からできますから、50セットっていう言い方でセット販売をしてるわけではないの で、 この素材を使ってフルで作られるのが今度発売される予定の、
うん。今日は
今金山辺りを一生懸命走られて
石柳さんはまだ来てません、ね、
の
インパクトオブセブンがこの加工技術フリーに使われるんですね。
全部全商品この技術を使う予定なので、
すごい。じゃあもうこの手触りを体感すれば触ってもらってね、インパクトオブセブンとかそうなんですけど、ゲーム面白かったので、すごいいいですよね、
この音じゃ伝わらないかもしれないです、
伝わらないです。
全然伝わらない
と思う。でも本当にこの加工だけでもやっぱりちょっと限定でできるということであれば、うん、変な話は付加価値もつけれますもんね。
そうですね。
ものによって限定加工ってことになれば。
本当傷つかないですよね、
これ。僕触って、あ、これすごいと思いました、
ね、ですよね、
で、さっき限定って試合も多分バネスさんにあるのはこの加工の方です。
限定
です限定です多分そうです。ゆずきみさんの人類は水田島トランプですね。バネスさんの方で2400円で販売しますので、はい、
よかったら
ぜひですね、ゲームを遊んでくともに小江パクさんのですね加工技術を体験いただけます。2000円でね、体験できます、ね。
すごい。
すごい。ゲームも遊べて体験できると。
今ならなんと、
はい、
エクアドルさんのバナナが
ついてこないと。そうなんでございます。バネさんでね、買えますね。でもね、物をやっぱり見たら体験して、ちょっとそれがなくなってしまっておいてあれば、9月12日のですね、大阪の新大阪のフリーマーケットに、インパクトオブセブンが出る、間に合えば、それは出ると思うんで。間に合いますか。
お間に合わせます。
インパクトオブセブン間に合いますか。一山内さん間に合ってます。
ません。まだ間に合ってません。
一山内さん。
今頃左足が痙攣してる。スタッフが一生懸命ほぐしております。
ポッドキャストなければ負けないよ、勝てます。いや本当にインパクトオブセブンもいいゲームなので、いいゲームにやっぱり加工に乗るとさらにかかっちゃうので、多分カード触るだけでやっぱりなんだこれって思うかもしれないので、ちょっとね、もう新大阪行きたいんですけど、友人の結婚式があるんで行けないです。
大事です、
大事です、
本当にあるのをぶつかってると思って、
ゲームもそうですけど、プライベート大事です。
そうですね。はい、なんでちょっとぜひ石垣さんに行って、完成版も触りたいなと思ってますので、じゃあ質問の続きを。
はい、
これ触ってるだけで幸せになりますもん。
いいですよ、
本当にね。
持ってたくない
。持ったらそうですよ。持ちないわ、じゃあゲームしましょう。
言われたのが、この2枚持ってる時のこの、
ああ、いいですね、これね。
がエンボスに近いっていうので、素材を探した感じになります、
ね。さすが多分10分ぐらい、大丈夫です。だめ、トークしました。でもこれ、本当はいいですよ、これ。本当、ジンリア、トランプ、リュウさんのね。リュウさんの。
ありがとうございます。
ありがとうございます。めっちゃ宣伝したんでね。
みんなに触ってもらいたいです
ね。本当にね。その辺に置いておきましょうか。
配って配って配って配って。
怒られるんで、ね。じゃあ、あと今現在で対応をしてできるとか、していこうと考えられているコマやチップとか箱とかの加工とかってありますか。
箱の加工は取り当たって で、まあ、ツイッターでも言ってた、シングルサイズとダブルサイズを主軸にしつつ、うん、まあ、あのやはりボードゲームの、あのボードを使ったゲームの方のご要望もあるみたいなんで、うん、ちょっと今大きめの箱を探しております、
うん、ボードの方を使われたので、まだあの印刷とかあの取り掛かってるものはないんですか？
はないですよね、うん、試作品を今度作る予定ではあるんですけども、うん、まあ、あの製本技術を使いつつっていうところなんで、
あとコマとかサイコロとかチップとかも、
コマは今国内で一応探してはいたんですけれども、うん、多分皆さんのご要望の限界には合わなさそうなので、うん、やはり日本人の人件費と技術は高いと思いますか、うん、なので海外でまあいい商品ですね、仕入れれるかなっていうので、まあ、同時並行的に探してはいますね。
うーん、サイコロとかもですかね。
そうですね、何分国内ですと多分サイコロ1個で木製とかで作るとえらい値段になりますから。
うーん、結構高い、サイコロ以外高いですもんね。1000円のやつありますよね。
ありますね。
確率がもう6分の1だよね。
うん、っていうか職人さんの仕事になってくると、
うん、
もう値段がゼロが1個増えるんじゃないかぐらいな、
まあ、ですね、やっぱり国内でやっていきたいってもあるんですけど、やっぱあのお客様のニーズとかと合わせて、ね、ちょっと決めかねてるんですよね、
う
ん、
そこがそのサイコロ1個がどうしても重要だということであれば、うん、とことん探しますし、うん、まあ、ゲーム全般の内容としてサイコロはあくまで振るものだという考えであれば、逆に安くできるように、
うん、
まあ、あの国内で国外で探す形にはなりますし、まあ、お客様の方でご用意できるんだったら、まあ、それがコストダウンだったらどうぞどうぞと、
うん、
必ずしもうちからセットだからサイコロ絶対買ってくださいねみたいな、
うん、
そういう怪しいセット販売はしたくないですから。
ポトでポトでかいですからね。ご一緒にポトでかいですか。
まあ、めんどくさいからついでにって言った時に、うん、まあ、嫌じゃない値段っていうんですかね、まあ、どこで買っても似たような値段にしたいなっていう、
うん、
まあ、だったらついでにお願いしようかっていう感じの価格で輸入できそうなものを、まあ、いろんな国調べようかなと思ってます。
この他の対応していくコンポーネントとかって考えてるのありますか？話せる範囲とか。
コンポーネントで言いますと、
ものとかね、
まあ、こちらから用意するというよりは、うん、お客さんのアイデアがうちの会社作るに近いので、うん、
おすごい、
お客さんがこういうコマはないのかって言ったらそれを探す形になるのが、うん、まあ、
まあ、厚さとか、ね、ゲーム内容言ってもらうとかですね、
そういうものはないかっていうのを探したり、それを作る技術が国内、まあ、どうしても海外から仕入れれないってなったら国内でできるけど、まあ、価格はこうだと、ただ作る方がそれにこだわられてるんだったら、まあそれでもいいっていうことを人も、まあ、何人かはいらっしゃると思いますから。
さっきあの正規の試合さんじゃないですか、
ええ、
とりあえず聞いてみてくださいって感じですよね。
そうですね。ありますって聞いて、いや、ない、探しましょうかって言ってお願いしますって言われたら分かりましたですし、それは国内では無理ですよっていう言い方もできますし、国内だと、まあ、問い合わせたところいくらぐらいでしたっていう、とんでもない値段が出るかもしれませんけど、それはありのままお伝えしますんで。
まあ、ドラマのヒーローのマスターみたいなあるよとは言えないけど、探しますって。
前向きに検討しますっていう、伝承します。
それは検討しないときに言うんです
よ。いや、ちゃんと検討します。
やっぱコマとかライスとかチップとかに関しては、まあ、現在問い合わせとか、まあ、探しつつ、あとはお客様というか、
そうですね、
ユーザーさんの有望によって話をしていくって感じですかね、はい。でさっきはちょっと繰り返しになったりとか質問になってますけど、結構簡単なというか、どれくらいでどれくらいの値段かっていうのが、やっぱりこれ聞いたときに、そういうテンプレートが欲しいっていうのがやっぱり要望としてあったんですけど、今後は用意していくことはありますか？指針みたいなものは。
は、もう、年内は難しいかなとは思ってますね。やはり一つ一つのゲームが皆さん違うので、逆に、なぜ同じ値段でネットに上げれるのかなっていう方が まあ、例えばよくありますけど36枚50セットでいくらみたいなのを基準にその内容でゲームを作るのか自由な発想でゲームを作るのかっていうのによって多分違うと思うんですよ。で、まあ、うちは逆に自由な発想で作ってくださる人ほど問い合わせをしてほしいかなと。最初からの枚数決め込んで作られるんでしたらそのままその調べたネットで買われるのが一番いいんじゃないかなと。自分がこういうアイデアがあったと、もうそんな例えばトランプの表面加工にこだわらないと、もうビックリマンみたいなシールのキラキラしたやつでどうしてもカード作りたいんだっていう方の方が、まあ、お答えしたいですよね、こちらとしては。わかりましたと、その素材を必ず探します。
ノーと言わない、
で逆に、まあ、某サイトで見たんですけどあれより安くなりますかって言ったらノーと言いますけどね、なりませんっていう。
それ最初面白かった。あと同人ゲームの制作っていうのはぶっちゃけ儲かるんですかって聞いてほしいんです
けど。ああ、ぶっちゃけですか。いや、よ、某社さんは儲かってるでしょうね。
コエコパークさんは儲かりそうですか。
うちはまあ皆さんがどれだけ依頼されるかによりますし、まあ儲かるかって言われたらそんな儲かんないんじゃないですかね。
じゃあチラシとか名刺とかと同じぐらいの感じ。
そうですね、
特別儲かる、
ね、特別儲かることはないです。特別儲けたら多分皆さんの手に届かない額になりますから。
ですよね。そうですね、そこ儲けが持っちゃいますよね。
ある程度は、まあまあ、私もゲームマーケット5月に行きましたし、はいはい、皆さんの作品が大体いくらかっていうのは見てますんで、それが異常に跳ね上がるような利益の取り方とかはしません。でよくわからない基本料は取りません。
笑ってんの気になる。はいですね、はい、よくわかります。あとですね、さっき困ったのっていうのもあったんですけど、はい、なんか逆に問い合わせがあった中で驚いた問い合わせとかありますか。そんなこと聞いてくるんだとか困った、
うん、驚いたっていうのはやっぱりツイッターで技術、うん、こういう技術がを使えますよっていう形で写真とか上げてみたんですけど、うん、それはいくらですかっていきなり聞かれたのが、うん、やっぱり関心ある方いるんだなっていう驚きはありました。それ別にそこまでゲームに使うかなっていうレベルで、うん、まああったらでも絶対全国には、うん、いるんじゃないかなと。もっとその今ある既成のゲーム、まあ、既成の商品以外のものを使ったゲームを作りたいとか、うん、人と違うものを作りたいっていう方が多分反応されたんじゃないかなと、うん、そういうのに驚きましたね。さらっと皆さん流すかと思ったんで、なんか結構リツイートしていただいて、結構お気に入りで、そして最後にはお問い合わせまでいただいて、
フォロワー増えて焦ってます。フォロワー増えちゃったんですよ。いいじゃん。
それはまあいいことじゃないですか。秘密結社だから
。そうそうそうってやってい
く。ただこの事務所秘密結社っぽいですけど。多分第2、3話ぐらい倒されますよ。
すぐライダーにバレますよ、
ね、ですよね。ライダーの多分弟子かなんか、ライダーマンが倒される。ライダ
ーマン、そりゃ嫌だな。変な腕で倒されるんだ。
腕ない、ない方で、ない方で倒せるじゃん。
鍵フックじゃない方で殴られてもら
える。なるほどね。じゃああとはですね、印刷会社としてまあ、総括になるかもしれないんですけど、制作会社の方、制作されている方とかに、まあ、今後求めていきたいものとかってありますかね。個人的にと、あと会社としてとかお尋ねいただきたいんですけど。
あ、うん、会社としてはどうですかね。求めるものって言ったらやっぱりゲームの内容が、まあ、私は詳しくそのお客様から依頼されたもので遊ぶわけではないっていうか、まあ遊んじゃいけないかなっていう気もありますし、それが本当に面白いゲームなのか、とことんこだわられてるのかっていうのは、まあ、気にはなりますね。だから本当に自分が自信持って面白い、人にもきっと伝わるっていうものをだったとしたら、まあ、ちょっと戻っちゃいますけど、なんで安くっていう話になるのかなっていう、それは自信のなさの表れなのか、それとも逆に あの儲かりますかって話じゃないですけど、儲けるつもりでやってらっしゃるのか、まあ、分かりませんけれども、自分がまあ面白いと思ったゲームを作った、だからあなた印刷屋としてここまでやってよっていう熱意じゃないですけど、情熱ですかね、やっぱり好きなものなはずなので、好きなものをとことんやるのにお手伝いしたいんで、まあ、やっぱり情熱を作る方には持ってもらいたいかなと。でも個人的にはあの多分会って喋った方は分かると思うんですけど、あのフランクっていうか適当なおっさんなんで、
うん、適当ですね。もう振り幅がでかくて酔ってますもん、船酔いしてます本当に。
あの印刷屋さんだからみたいな硬い感じで来ないでほしいなっていう。
近所のお兄ちゃんぐらい、もうそんな感じですね。
ちょっと聞いて聞いてぐらいな感じで、あの言っていただけるとこっちも あまりかしこまらなくていいって正直そんなかしこまるような話でもないと思うんですよね。
まあ、確かに趣味で好きなものを作って
る、好きなものをこうやって作りたいんだけど、お宅でやったらどうなのみたいな。
片山さんが引くぐらいキャキャしてる
って大丈夫ですか？もう全然構わないよ。してますか？
一人してますもんね。
今走ってるランナーが、
ナトさん、一ノ瀬さんは現在連絡は
してない。
ないですね。もう番組だいぶ終盤ですけど。あ、
だいぶ走ってらっしゃいます。
してないですね。はい。そうですね。
本当ここ深い仲良くって。
もしも歌えたらどんな時も歌います。
僕は今ランナーを歌います。
ランナーね、ランナー最後したんです。で最後には世界中の誰をきっと歌って。
さらに締める
みたいな。そうですね。明日ですからね。
歌えないのが残念ですね。
きっと歌えます、いっぱいね。
流していただいて、今聞いてるからね。
ナチさんから質問とかってありますか？
ここの回結構いっぱいあって聞いちゃってるんで、
まあ聞かれてもお答えしませんけどね。
じゃあなしで。
逆にありますか？
ああそうですね。僕結構載せてってはあるんですけど、自分の質問は載せて、
個人的な質問でも構いませんし、お前は何者だ？本当に人間なのかと
か。市柳さんどうすっか初めて会った時。
あれ何か同じ匂いを感じましたけど、やばいぞこれって。ああ、市柳さん面白いじゃない
ですか。いい感じに距離が近いですよね、市柳さんね。なんか深、あそこまで近いと不快に思うかもしれないですけど、思わせない雰囲気ありますもんね。
ありますね。
不思議と、不思議ですよね。なんか人間味というか、人間性とかあります
よ
ね。
チャラ
チャラいチャラいです、チャラいです。前回僕は
僕は言ってませんけどね、
街角で会ったら財布宝ですって言っちゃったんです
。まあ間違いないかなと。
内藤さんとはどうでした、最初会った時？
内藤さんはまあ今でもそうですけど、真面目な人だなと。
確かに真面目ですよね。
もうちょっと砕けた方がいいんじゃないかなと思う。
ただ内藤さん大学の時にクラブで、
クラブで夜通し、ね、
いやって言ってましたね。
そんなわけないですよ。その反動で今
その反動で真面目なふりをしてると。
ふりをしてる。
あ、
片田さんがゲーム作ったりとか考えなかったんですか？
いや、ありましたけど、やはり皆さんのもの見てると自信ないわーっていう。そもそも絵が描けないっていう。
あ、印刷会社さんって絵の発注とかできないですか？
あ、できます。
あ、できるんですか？
あのやっぱデザイナーとかいますから。
あ、
うちが知ってるデザイナーのとんでもなくお値段が、
あ、プロ、
結構大手さん あの企業ロゴとか、
あの
そこで使われるポスターとかを制作されてる会社さんなんで。
あ、じゃあ、あの5つの輪のマークの、
そうですね。
とかっていう感じじゃないですか、ね、
そっちではない
です、ね。まあ、でも意外と印刷会社さんにデザイナーさんの依頼、まあ、値段もしますけど依頼ができるんですね。
そうですね、
初めて知りましたけど。
結構あの他の印刷屋さんでもデザイナーさん抱えてるとこあったりすると思うんで、
できるんですね、うん、初めて聞きました。
まあ、あとあのお知り合いの方に同時の絵師さんとかに書いてもらおうかなぐらいな。
うーん、
逆に絶対できないことあります？
絶対できないことですか？絶対、
さっき値段とかじゃなくて、これ言われても困るっていうの、値段面以外に何かあります？
値段面以外で困ること、困ることですか？そう、オリンピックのロゴをかけたいわけですよ。そう、困るかな。
東京で会えますかって言ったら会えますか？
東京で会えますかって言ったら、あ、そういう方面で、あの全国展開をしてるわけではないので、北海道の方にちょっと打ち合わせがあるんで来てくださいって言われると、旅費は出ますかっていう。
あ、ただバナナがあればワンチャン。
ワンチャン。
これ相当赤字になります。
ある
ない。
それ相当なバナナの量がいりますけど大丈夫ですか？コンテナ何倍分
もうドンキーコングだった。いや、あの、じゃあ、あの出張して打ち合わせはしない感じ。
基本はしない代わりに、うん、まあ、できるだけ、まあ、ゲームマーケットとかそういったものに、うん、まあ、顔だけでも出せるようにしようかなと、うんうんうん、まあ、東京も行こうかと思ってますし、うん、大阪もちょっと行こうかなと思ってますんで、うんうん、そういった時に、まあ、もののついでに、うんうん、あのゴリラのおっさんと捕まえていただいて
結構ゴリラのおっさんゲームマーケットに
入れ
てほしい。
あれ？それはいろんな方にバナナ配っていただいて、一番反応したのがあのうちではないかと。
結構
あれがカタラだと。
そう、ゲームマーケットで結構ゲーム持ち込むのに、バナナを持ち込む大変じゃないですか。
ねえ、もういつもバナナのゲームを作ってほしいぐらいな感じ
です。ああ、なるほどね。あ、でもだから結局あの今名古屋のモードゲームフリーマーケットとかあるじゃないですか。で、あのゲームマーケットもそうですし、他のゲームイベントとかですと、あの企業、あのズブロック屋さんとかだと打ち合わせがあったりとかするので、うん、名古屋でもしもそういうね、あの大きなイベントがあったら、コエパックさんにブースを持ってもらって、うん、そういう打ち合わせをするブースとかっていうのも、
もちろん
もしもあのイベントであれば、そういうのは出展されますか？
そうですね、
依頼があったら、
名
古屋以外でも、
うちの元締めが出たいと言ってます。
あ、じゃあ名古屋以外のイベントとかでそういう、あの交渉というかお話をするブースを取れるよって言ったら、各フリーマーケットとかもしもあれば出たい
ですね。まあ、そうですね、出て、まあ、直接お話ししてっていう、まあの方があの早いかなと。一人一人に対して、まあ、いろんなところに行って打ち合わせっていうのはさすがに人的限界があるの で、
そうです、ね、
まあ、まとめてになってはしまいますけれども、そういったところに、まあ、顔を出して、その時に、まあ、お一人一人機会があればぜひお話はさせていただきたいなと思っております。
会いに行ける印刷会社の会いに行く印刷会社ですね。
でも行っちゃいますみたいな。
なんか ないんですかね、ゲームマーケットとかそういうリマーケットで印刷会社さんが出展されてて話すっていうのは、多分意外とない感じがあって、本当に、ね、
東京でさ、あの5月のゲームマーケット探したんですけど見つからずで、チラシは一社さんしか置いてなくみたいな。なのにこんなに作る人たちが何百ブースも出てるんだと思いながら見てました。
意外とないんです。やっぱりさっき言ったみたいに、あのツイッターで気軽に来てくださいよっていうのは聞きづらかったりするのは、やっぱり印刷会社さんが見えない感じがするんですね、やっぱりね。
基本的に、まあ、印刷業っていうのは町の仕事なので、問い合わせがない限り営業を取りに行くってことはほぼないんだそうです。
あ、そうなんですか。
なので、まあ、ホームページという形で載っける、で問い合わせが来たものに返すっていう形が基本ですし、まあ、それはチラシとか名刺とかもそうですし、名刺いりませんかって印刷を売りに行かれる営業さんっていうのはほぼいないそうです、まあ、対企業に対してはありますけど、対個人に対してっていうのはないので、まあ、だからカードを作られてる印刷会社さんとかも積極的にこうサークルさんに顔を出して売るっていうことは多分しないと思います。
で、まあ、ボードゲームの市場っていうのはまだまだこう成長であったりとか、まだまだ未成熟なところもあったりするので、こうやって話をちょっとラジオで結構お話していただきましたけど、直接カード触ってもらったりとか、打ち合わせをしたりとか、ツイッターで聞けないのに直接聞けるかって言ったらいいかもしれませんけど、それでブースを持ってそういう話をするっていう場所もやっぱり、ゲームマーケットをしかり、でもありじゃないかなとは思うんですよね。ゲームマーケットもやっぱりテーブルトークのブースがあったりとか、トークショーがあったりとかするので、今後やっぱり見えてこないと 分からない部分もあるので、うん、見てやっぱり納得して、うん、通信販売のね、フッカってちっちゃかったみたいな感じ
で、そうですね、
だったりするじゃないですか、絵で見て味が違った部分で、
うん、ネットの方でもそうですけど、注文して出来上がって届いたらなんか違うみたいなのもあるらしいんで、まあ、途中段階のお話も含めて、うん、まあ、あのもしブースを出せない状況だったとしても、その会場にいる可能性はあるので、今ついあのこんな感じで大阪のゲームマーケットいますみたいな、
うん、
とかあの行きますっていう連絡はしますので、じゃ あのどこどこにおれって言っていただければ、ピシッとさせんって言ってそこに立ってますから。
今まで10時から16時だっけ、10時から16時、
10時から16時まで延々と話をされると僕も見たいので
10時から16時 の, あのゼロの時にヘムズさんのブースにいてもらえれば、
そうですね、
10時ヘムズ、11時ヘムズ
って定期的に回ってきますんで、あの番号札置いときます、
ソエパックゾーンのゾーン、
そこが一番、ね、あの寂しいですよ、バオバブいらないんで、夏あの会いたいですよっていう、
あーもう売り切れたって、すいません、
逆は逆で悲しいですからね、バオバブめっちゃ盛り上がってるのに、私の机と椅子に誰も来ない、
死ゆたくどうするの、
だったらどけよって絶対言われてますから、
ね、でもどうなんですかね、ゲームマーケットとかそういうイベント的にそういうブースとかっていうのは募集してないですかね、
いいんじゃないですか、
いいですね、
ゲーム関係だったら何でもいいんですよね、
うん、
だからあったら絶対需要があると
思うんですよ、ぜひあの声パックさんも盛り上がってやっていきたいし、まあ、あの声パックさんがね、あの松本さんが食べきれ以外のバナナが来るぐらい人気になるのも、ね、もうちょっと寂しい気もしますけど、やっぱりあの使う使わないとかですね、はい、やっぱり見える印刷会社さんっていうのが今後やっぱり必要になってくるんじゃないかなと思うので、うん、そういう展開もしていただきたいかなと思う。
そうですね、
まあ、内藤さんがあの来年やる名古屋の大きいイベントがあるので、
そうですね、そこには間違いなくおりますので、
出ますよね、ブースさえ通ったらなっていうのね、
ブースの方が多分入り口でこちらですって案内してるのが私ですぐらいな、
めっちゃ下っ端です、ね、
チケットもぎてるのが
私です、もぎね、
もぎをやってるのは私ですって、
あ、チケット狭くね、
今日声パックさん来てるらしいよ、このブースにどこどこって言ったら、あ、あの入り口にいた人って、あれみたいな、
いやでも本当に僕なんか内藤さんとなんかこれ全然ね、さっきあのやるって言いましたけど、全然決まってませんけど、やっぱり片田さんの話を聞いて、勝手に思ってたのは、名古屋でもしもそういうイベントとか、もしも別にフリーバックとかね、がやるのか、別に名古屋のあれですけど、別でそういうやっぱり正しいことというか、
そうですね、
体験宅とか、そういう、例えばご意見とかね、ご意見体験宅とかあったりするんですけど、やっぱり求めてるものっていうのは、ゲームもそうですけど、やっぱりデザイナーさんが大量に来るね、あれは行きたいけど行けないぐらいの人気ブースになったりとかも、やっぱりそういうのも必要ないかなと思うし、
なると思いますよ、やっぱり聞きたい人絶対多いと思うんですよ、
そういう展開をやっぱりしていっていただけば、新大阪のフリー、あのフリーマーケットまだブース募集してるんで、
いや
もうまだですか、
もう今日か
今日か、
あ、まあ聞いてる方はもう多分終わってると思う、ね、
まだギリギリ今日か昨日か、
そういうの首からガバン下げて、こう作って
僕はダメな人間です、
ブースじゃないですから僕これただのコスプレみたいなもんですんで、小さくブースっていう扱いで
ブースって直接のなんか、マイクみたいなとか、
それでフラフラ歩いてればわかるかな、
いやでも本当にぜひやっていただきたい、それは、
うん
うん、お願いというか、ね、今後、ね、やっぱりあのだいぶお話を聞いて、声パックさんの考え方とか、ね、僕らが考えていることとか、今後どうしていくべきかって、多少ね、完璧じゃないですけど、あの青写真じゃないけど、おぼろげに見えてきたところもあるので、うん、やっぱりこの話を聞いて、あの胸が痛いとか、痛いとか、つくの話を多分、提出してると思うんですよ、多分ね。あのでもこういう考えはやっぱり今後市場という意味とか、やっぱりあのゲームの同人という意味で、さっきのね、あの値段をあの例えば3000円だとカルカソンヌだったとか、4000円だってことでイスタンブルだったりとか、それこそ5000円超えてキャメルアップだったりとか、やっぱりそれぐらいにやっぱり同人とかだと、そういう時にゲーム性はもちろんですけど、そういうデザインだったりとか、こだわる部分であの親身になって協力してくれる。印刷会社さんとか、まあ、相談に乗っていただけるとか、1個目、ね、 駆け込みであるじゃないですけど、うん、なんかこう相談してくれるところのね、あの行列のできる公園パックということで、
うん、初めて作られる人ほど聞いてほしいかなっていう、う
ん、ああそうですね、
もうわけわかんないし誰に聞いたらいいかわかんないっていう人ほど聞いてほしいですね。
ちょっと大変かもしれない、やっぱりパックで作ったやつ言いますけど、うん、やっぱりパックで作った5年そこから5年と、最初から作った5年ではやっぱりあの5年後の自分の姿が違ってくると思うので、うん、僕もやっぱりパックで作っちゃったので作っているので、やっぱり先を見据えてやっぱり考えていかないと、やっぱりそのゲームが好き、あのゲームが好きで、やっぱ同人ゲームが好きで今後盛り上げていきたいっていう気持ちがやっぱりね、あのハードル上げられないですけど、あるんだったらやっぱりそういう可能性も一個あった方がいいんじゃないかなと僕は思いましたね。そうです。
必ずしもその全部クオリティを上げろとか、うん、そういうわけじゃなくて、じゃあ本気でいいものつけたなと思って、本気でもっと遊んでもらいたいなと思ったら、やっぱり次のレベルのクオリティっていうのを探していかないとやっぱいけないかなと思う。そういった場合はやっぱり、まあ、相談できる印刷所じゃないですけど、片田さんが、まあ、今は一人こうやって、まあ、皆さん聞いてる方には伝わったんで、まあ、一個選択肢が増えてよかったかなと思います。
これパックさんとして今後の展望とか今後の野望とかあれば最後に。
野望ですかね、まあ、大きな意味ではもうものすごく大きな意味では業界を変えたいですね、
はい、かっこいい、
まあ逆に皆さんほどゲームに携わってない外からの人間なので、まあ、煙たがられる部分もありますが、逆に外から来た人間がゆえに疑問に思うことがものすごく多いんですよ。なぜこういうやり方になってるのか、なぜこういう販売の仕方なのかとか多々あるんですけど、それはまたおいおいということですね。ただまあそういった意味を含めて今のままですとやっぱり伸びしろに限界点が来てるっていうのは非常に伝わりますし、まあだとしたらもっとゲームマーケットですね、マーケット市場を、まあ、大きなものにっていう、で、まあ、一般の方が気軽に遊べれるような世界ってですかね、ドイツじゃないですけども当たり前のようにゲームが売ってられてて当たり前のように皆さんが遊んでるっていう、コアな人だけがやってるようなものではなく一般の人も交えて遊べれるような、まあそんな世の中に変えるためには業界自体を変えていく、まあ、小さな一歩かもしれないですけど、まあ、そういうことをやっていきたいなと、それぐらいの野望がないと、まあ皆さんのゲーム一個ですらよくは変えていけないかなとは思ってるんで、そのための第一歩が皆さんのいいゲームを作りたいっていう。
確かに小沢さんの考えが考えを多分そのパックで作ったりとかいろんな方法論があって、それは決して悪いわけではないし、ですけどやっぱりそういう考えだったりとか自分の作りたいものを現実に自分のね言ったことが形になっていくっていうのはゲーム制作に限らずやっぱり嬉しいことだと思うので、そういう方が少しでも年々増えていっていただければ、やっぱり確実にゲームマーケットという市場だけでワンマーケットギアランク上がると思うので、ステージが変わると思うので、ちょっとずつステージ上げていかないと、やっぱり周りがついていってくれないところがあるので、この160ブース増えて、
そうですね、
で会場を増やしたけどブース増やしちゃったから多分スペース的には変わらないだろうと思うし、ね、結構なんていうんだろう、遊びにゲームマーケットに遊びに来る人とか買わない人も増えてくるかもしれないですよね、今度ね。時にやっぱり勝負になるとかどこだって言ったらやっぱりそういうところだと思うので、小沢さんの声パクさんの、ね、の力がっていうのの考えとか、そういう好きなものを自分の思い通りに作ることが可能になりますよっていうところですよね。
そうですね。
いやなんか結構いい話しましたね。
そうですね。
普段話さないしましたね。結構みんなタブーにしてて、これ言っちゃうと、
いやまあいいんじゃないですか。
ぶっちゃけ何聞いてほしいっていう質問の中で、 くなる方法とか、やっぱり安くて品のいいものを作りたいとかっていう、うん、で質問とかがあったりはするんですよ。でそれは無理でしょっていうのね、
うん、安くて品がいいものを作りたければ簡単ですよ。
なんすか、
1万個作ればいいんです
よ。ああそうです、
ね、あれですね、
たったそれだけのことです。
1万個は売れないですよ。
売れないのは中身が伴わないのか、市場を持ってないのか、自分の努力次第で1万個を何年かけて売るかですから。あ、別に10年かけて売るつもりだったら1万個でも売れるんじゃないですか。たった1回のマーケットで安くていいものを買い叩いてでも出そうっていうから無理が出るんです。だそこがもう情熱であり真剣味じゃないですかね。やっぱ情熱を持ったサークルさんって作る数もかなり多いみたいですから、それを何ですかね、50個100個で安く安く質がいいものがいいんだみたいな、実は全部自分で手作業でやられるか、ロット数を異常に上げるか、どっちかしかないんで、やろうと思えば可能じゃないですかね。
まあでもそういう質問をしてもしょうがないと思う。
厳しい意見というか、多分
いやでもツイッター見てればそういう質問はね、
うるさいなという思う意見しか出さないっていうか、それが世の中の答えだと思ってるんで、
どこ行ってもそう言われる、どの業界より。
やっぱりゲームマーケットの 救済をするような印刷会社とかもあれば、一個一個やっぱ向き合ってもらってると思うので、こういうたくさんの考えであれば、大丈夫かなっていう心配は、大丈夫ですかねっていうのを、大丈夫ですよって言ってくれる、印刷会社の、ね、担当さんがあると思うので、まあ、それは愛知県の名前の人の同僚のこと、ね、そういう会う機会があればお話してみてもいいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり自分の愛する子供じゃないですけど、あれなので、やっぱり綺麗にしてあげたいんですよね。
長く遊べるゲームでした
ね。皆さんが考えた大事なゲームですから。
ですよね。これ一柳さんいたら結構長くなりましたね。だいぶ長いですよ今回。中身があるからいいけど。
そうですね。
だいぶ長くよくありました。一柳さんはまだ来ない
です。ないですね。
もう帰ったんじゃない
ですか。U ターンされたん
ですか。帰ったら帰ったって欲しいですよね。
折り返し地点に行ったんじゃないですかね。まさかの。
え？箱根駅です
か。なんかそこ一周うちの会社回って、今岡崎に戻ってるところじゃない
ですか。一柳山の神ですか。今袋ですか。袋
ぐるぐると回って、
どこですか、何大学ですか。
どこまで行くんですか
ね僕今日は来たらエイリアンクロストークっていうサークルさんの、はい、名前の例を聞こうと思ったんだけど、
あ、
知ってます？
わからないです。
知ってます？
わからないですけど、まあエイリアンみたいな方がやられてるから、ね。
それだ、それだ、ね。いじってますね。いないのに。
そう、人のバナ、ね、バナナとか言い出すからね。
最後にじゃあ感想を言っていただくとして、はい、告知の方に移りたいと思います。ポイパックさんが告知ありますか？
まあ、お問い合わせ、まあ、何度も言いますけど、お問い合わせを、まあ、気軽に何かしら、まあ、メールとでも構いませんので、ツイッターの方でも構いませんので、まあ、何はともあれとりあえず聞いてみようという気持ちで聞いていただければなと。
ツイッターアカウントは声パックの方で書かれますし、ホームページも Google とかで
声パック
聞かれますので、
そうですね、出てまいりますので、
そのメールなり DM なりでもいいので、はい、あんまり急激に問い合わせすると、
ね、
フォロワーが増えると困ったって言われるんです
よ。助けてっていう。
まあそれはそれで嬉しいイメージですよね。ね、業界を変えるって
感じですね。
夏さんから何かありますか。
いや特に
ないの。スパイフォール。僕めっちゃ遊んでますよ。
ありがとうございます。いやそうですね、
スパイフォール、多分これが放送される頃には、まだいないかどうかって感じなんで、
いや、ちょっと、今度、今、国内で品切れなんですけど、
はい、
多分10月ぐらいになるんじゃないかなって感じなんで、まあ、なるべく早く皆さんのお自宅に届けようと思うんで、
私のツイッターのタイムラインでも、結構、スパイフォール気になるとか、
本当です
っごい見かけるんですけど、まあ、ちょっと知ってるじゃないですか、やーべえぞ内藤さん内心なんて盛り上がり始めてるけどってどうする、何これたまごっちみたいな炎上商法みたいな。
の確かにあまり盛り上げすぎると延長しちゃいますもんね、うん、
いやまあ嬉しいですけど ね
枯れ山水の次はスカイホールか、うん、
ないぞないぞっていう話
いやまあ着々とこっちに向かって走ってきてるんで、ね、
一柳さんと一緒に一柳さんロシアに行ったかもしれない
間違えてロシアにってい
やでもスパイボールはあのこの間 あれでしたよねあのまだ物とかがなかった段階で面白いですよって言われてて、
はい、
で、本当です本当かなってすごいバオバブがすごい気に入っててバオバブがすごい満足したんですけど内藤さんがスパイホールはバオバブを超えるよって言って、ね、もちろんバオバブは面白いんですけど今でもスパイホール超えましたね。
あ本当ですか。
やっぱり何回遊んでも面白いですね、
は
い、
あとあの人によってそうなんです。なんか雰囲気がめっちゃ変わるっていうのが、うん、また面白いですね、うんちょっと一案さんの電話
が鳴ったんで
出ていいですか。
出てあのいいっすよ、
はい、あ、もしもしお疲れ様ですあ、ちょっと待ってくださいよ。はいはい、
お疲れ
様です。
はい、
これなんか繋がってんの。
収録してます。
収録中です。
マジですか。
はい、今どこにいるんですか。
バーレス
あー、
どの人にいるの今。
いや、ゴールそこ
何これ、なんかあのスピーカーモードにされてる雰囲気がするね。
今、明日24時間テレビなんで、一柳さんの岡崎から公営パークに走っている手なんですけど。
いや、思いっきり名古屋です
何通り過ぎてるんですか。
はい、バネストさんでお買い物してます今。
あー、いいな。
バネストさんも、はい、今11半ですけど、はい、終わってますよね。
延長ですか。
延長戦、はい、
無理やりです。
あ、そうですか、はい、こっち来てくださいよ、
どこなの。
こういうこと言いますよ
文句言わないで
怒るな
怒らないでくださいよじゃあそこからお願いします。
今日の感想、
インパクトオブセブンの、
はいはい、
宣伝お願いします。
宣伝
はい、
面白いんで買ってください。
雑やな。
以上です。
はい、わかりました。一柳さんでした。はい、はい、
大阪出ますよね。一柳さん、
はいはい、
大阪は出ますよね。
出ますよ。
お、
はい、抽選メールが返ってきました。
あ、よかった
です。はい、出ますよ。
そこで発売、
はい、
発売、
そうですね、初版は
公営パークさんの方から必ず間に合わせるって、はい、おっしゃってたんで、
はい、ちゃんとデータ持ってきたんで、
あ、
はい、お願いしますね。
もちろんでございます。
ありがとうございます。
ひっそりと中野さんが否定した
んです
大丈夫ですか。はい、わかりました。じゃあもう一柳さんの宣伝終わったんで、はい、今からラジオ閉めますんで、はい、
わかりました、ありがとうございます。
あ、じゃあ、じゃあ
集合してください。
どれー、
お疲れ様でーす。
ちゃいましたね。あげくバネスト行為聞いてますよ。
ひどいひどい。
行きたいけど、行きたいけどね、のどこかな、そのどこかな、わかりました。ね、バネストはね、金曜日9時前なんでね。ジャイアンさん無理って勘違いで入りくださいね。困りますからね。
もしくは、うん、店長が、うん、すごい一柳さん来てくれ てくれて嬉しいもんで、うん、話してて、
ですね、
園長
これ、小江パクさんの方もそうですけど、長野さんも結構親身で話してくださるので、
うんうん、
そういう意味では名古屋は結構恵まれてる人が恵まれてるかなと思いますよね、環境的には。
うん、
うん、ゲーム会もやっぱり多くなってましたし、
そうですね、
うん、
いや本当この地区は今後伸びると思います。まあ今もう伸びてますけど、
ね、今一番暑い時期なんで、今後も暑いです。
うん、
ですね。
はい、そうですね、うん、まあ。ちょっと告知じゃないですけど、うん、やっぱりまあ名古屋でもっと、せっかく東京も、
うん、
まあ大阪、まあ神戸とかゲームマーケットやってるんで、なんかでっかいのできたらいいなと思います、
ね。再来年名古屋行くといいですね、ゲームマーケットね。来年神戸の頃には広島に行っちゃったらだんだん変わる。だんだん西へ行って南へ行って。
最終福岡とかでドーンとやられて、もう
桃鉄じゃん。
まあすんのも大変みたいな。
なっちゃうね、そうですね。でスパイホールは10月ぐらいと。
そうですね。
ですね。
はい。まあ、それまではプリント&プレイでちょっと鳴らしておいてください。
それかもね、持ってらっしゃる方がすれば。
そうです、
ね、飽きないんでね。
うーん、
まあちょっと話しとびれましたけど、なんかあのとにかく明かり安村のあのギャグが流行ってます。あの安心してください、履いてますよっていうのがが流行ってまして、
はい、
でそれを気に入ってくれたあのユーザーさんがあの安心してくださいっていうのはツイッターの顔の目に入ってましたよね本当にメンバーが全然違うわ、うん、色も変えますし心理戦にもなると思うので、やっぱり手に入るときにはぜひガッツリと。
そうです ね,
ね、
もうガッツリ入ってくるんで、うん、まあちょっと今あるゲームをちょっと遊んでていただいて。
どうなんですか、ヤフロー君出たりしないですか。
あ、出てないんじゃないですかね今まだ。
そこまでのものじゃない、うん、そこまで出ないですね。そこだったら結構問題ですもんね、うん、またね。
一応、まあ、今もう出てくれてる方は多分楽しんでいただいてると思うんで、
出ない、出ないね、出て変わるね、変わる反則みたいに打ち直したからといって、ね、あのアナウンスをしてないわけなくって、やっぱりこうヒムズさんの方は10月に入るっていうことなので、やっぱり欲しいゲームってやっぱりその定価以上で買ったりとかすると、
あ、全然
知らない、なんていうの、こう買った時点でミッション達成なので、
はい、
遊ばなかったりすることが多いので、そういうことはやめていただいて。
転売禁止、
転売禁止ですと思うので10月にガッツリ入りますので、ね、
そんだけなんか金出して買うんだったら違うの、余ったお金買った方がいいですし、
あります。では11月のゲームマーケットには確実に、
ね、あります。
はい、そこまで待っていただいて。
そうですね、
ね、
はい、
転売禁止で、
まあ、そこは僕何も調整できないんですけど。
でもそういうことじゃないですもんね、ゲームね、ゲームに対する愛もありますもんね。
好きなものだったら待って買えばいいじゃないですか。
絶版とかじゃないけど、まあ待って買えば多分カレさんっていうもの4000個来ましたもんね、あんだけ何万枚してましたんだけど、
一応1000個来るんで、
うん、
大丈夫です、
大丈夫です、
はい、
来なかったらあの坊主、
坊主でいい、
一応ね、彼の坊主
これ大変やで。
だって今回のラジオすっぽかしてバネソ言ってんだもん
もう終わったと思ってたんだ
よ。あ、確かにね、
うん、
一応電話欲しいですよね。あ、くれたか
一応電話出演してます。
ああですね、わかりました。そんな感じですかね。
そんな感じですね、
はい、ですね、じゃあ私の告知をしたいと思います。ゲームマーケットのブースの方を取れました。で、ヒーローのソリデイさんと、合同ブースに出します。で、ゲームの方は、旧作を含めて4つか3つかっていう感じになりますね。あと知ったかプロジェクトといって、あの知ったかや研究家というのの、コラボ作品、インスパイア作品ね。うちはあの知ったか J-POP 愛好家というので、ね、絵が上がってきまして、なかなか、いい感じになるかなと思います。一応80くらいかな、作ることになってますので。で、あの知ったかや研究家は250作るので、全タイトルで600ぐらい多分できると思うので、
ボリュームありますね。5
タイトル600こうですね、大体あると思うので、予約の方もまあ10月9月から始めますの で知った映画原画に関してはあの全部一括で予約ページありますので、またアナウンスがあると思いますのでよろしくお願いしますね。知ったかでね、一応あの知ったかの関係者のブースが並ぶんですよ。3つ並ぶんですけど、
結構いいですね。
で並ぶんですけど、知ったかだけで3回並ぶのもかわいそうなので、
ああもう窓口、
窓口1個にします。
ああ
予約も1個ですので、はい、
意外と
で盛り上げれればなと今回は。
うーん、
ゲームマーケットって感じですね。であとはあのゲームナイトギークバー10月19日ということで月曜日ですね。今回は、アジアゲーム編ということで、国産ゲーム、台湾、韓国、中国と、
ああいいですね、
日本でゲームで、あのゲームマーケットのあのゲームもテストができるように、日本もアジアなんでね、うん、同人ゲームできるようにとアジアゲーム編ということになります。でまたツイッター、
あ、すみません、うん、なんかバネストさんがね、
うん、
台湾で、
あ、そうですよね、台湾のゲームすごい面白いゲームがあるんで、
面白いですよ意外と、うん、
やっぱ
何個か買います
か、中野さんが言ってますけど、台湾とかあの韓国とかのゲームってあの同人ゲームが一個目指す点だと思うんですよね。ああいうところのやっぱり何回も遊べてシンプルでゲーム性があるっていうゲームがやっぱり一個同時にゲームのやつじゃないかなとは思うんですよね。なのでちょっと大変、ちょっとドイツゲームとかそういうヨーロッパとかアメゲーとかとはちょっと違うんですけど、まあ体感するいい期間かなと。あとゲームマーケットの1ヶ月前なのでいいかなと思います。10月19日のいつもですね、あの新栄町2番出口から徒歩3分のクラブアドリアのピアノバーで、1500円のチャージ料でジュースとお菓子食べ放題、お酒 と料理の方は別料金で、キャッシュのデリバリーできますので、タバコも吸えますし、 先ほど言いますね。ゲームしなくてもいいので来てください。さあ、お願いします。あとですね、お便り募集してます。久しぶりに言います。聞いてくれてるか感想が欲しいです。
反応。
ネギの今回の回は特に ね、印刷会社の方インタビューなかなかポッドキャストとかでもなかったので、はい、どんな反応が来るのか逆に。ブサッと刺さりすぎて反応がないかもしれないので、それはそれで一個伝わればなと思うので、ツイッターの方で返事いただく場合は、ハッシュタグあなげないと、あなげないってなります。あとは、Google とか Yahoo で検索して、番組名検索しますと、そこに、ブログがありますので、ブログの方の、コメントでもいいですし、専用メールでもいいので感想いただければ、頑張ると思います。あとですね、今夜はヘムズナイトの方もですね、第2回以降あるかもしれませんのでね、
はい、
よかったら今日寝ろうと思ったんですよ、一緒に。でもいないのでやめました。
いつでも無茶振りしていただけたら、
はい、分かりました。ロシアまでスパイホール取りに行けって。
あ、それいいな。早く50個ぐらいで やめよう。
それ以上は。
あとは風丸さんにロシアにしかない材料を言って、ロシア途中でバッて持ってくるっていう。
国内で全く同じもの作っちゃうとか。
それで行きましょう。
酸っぱいホール。
酸っぱいホール、ショーロット版を、ね、勝手に販売します。
で、エイリアンクロスと重ねして営業する
。ジムズじゃないの。
の感じなので、お便りのも募集してますのでよろしくお願いします。というわけで用意した内容以上になりますが、エンディングのになりますが、
あ、ちょっと今思いついちゃった
んです
けど、なんか出演されたい方とかもしいたらお便りで、
はい、あ、そうですね、そうですね、あと基本的に愛知県名古屋市とか、愛知県であれば対面収録しますし、東京の方も2名出たいって方でスカイプの方もやってますので、あ、まあ、県外であればスカイプも対応しますので出てみたいとか話してみたい方であれば、特に愛知県とか名古屋市とかの県内の方が、まあ、やっぱり優先されると思いますから、よかったらですね、さっきのハッシュタグを投げないでもいいです、メールいただければ対応しますので、はい、
どしどしご応募ください。
はい、こちらもありがとうございます。はい、話したいからね、なかなかたまにいるんですよ。
うん、結構いると思いますね。
最初に言われたのは、某企業の社長さんでした。
あ、そうですか。
ゲームマーケの社長さんでした。もう一人はアイドルです。アイドル、
おー、
アイドルでした。ボードゲームアイドルでした。
いいですね。
自動の関東でしたけどね。
あー、はい、
出張はそれ、
出張はしないです。
うちと同じ
ですか。ですね。嫁の倫理をしないんで。あ、
でも、東京のゲームマーケットで収録と。
そうですね。もしかしたら僕いろんな事情があってゲームマーケットにいない可能性があるときは、嫁の倫理があって
降りなかった
ですね。そうですね。半沢直樹より厳しいんです。
さすが大蔵省ですね。
大蔵省より厳しいんで、ね、はい。というわけで、じゃあですね、今日どうでしたか、収録は。結構喋りますよ、もう2時間近く。
まあ、楽しかったと言いますか、うん、反応は見たいですねっていう。
そうね、
なるほど。なんか、見てないですけど、今まさにツイッターが炎上してたら怖いなって。ふざけるなと。声パックふざけるなと。ツイートがバンバン出てたら怖いなって。
でもあると思いますよ、多分。
いや、そういう、もちろん何かをすると、必ずアンチは出てきますので、まあ、もちろんそれも大事な意見ですから。
まあ、身の触りのいい話ではないかもしれませんね、多分人によっては。
それもそれで、やっぱり少数な意見も、意見は意見ですから。
うん、
まあ、改善できるようにしていきますので、
うん、
ぜひぜひ、
うん、
いい感じにしていきたいなと、この業界自体を、
うん、そう、業界をこう変えていこうということであればね、一人の力がね、大きな力になります
ね。
ですね、
みんなで盛り上げていきましょう
ですね。そう、いきましょう、愛知県で、ね、業界自体を、ね、まずは愛知県名古屋からって言います
ね、
それがやっぱり業界のね、盛り上がりに、うちはバレスタもそうですけど、
うん、
つながりますのでね、頑張っていきましょう。
そうですね。
夏さん、どうでしたか今日。
今日はすごい長かったんですけど、なんか中身が濃くて、
そうですね、振り幅でかいし、
楽しかったし、真剣な話もできて、すごい良かったと思います。
なんかバナナのくだりが、こうさっきね、話してましたけど、なんか愛知県から九州まで行くサービスエリアみたいな形ですね。あ、東京から足柄海老名みたいな。
それで、それでみた
いな。いやでも本当に中身濃かったと思うので、結構今まで話してこなかった話とか、僕自身も話しながら自分の胸が痛い話もしてると思うんで、やらなきゃいけないけどやれてこい話だし、やった方がいいけどどうだろうっていうところがあるので、やっぱり一個の方向性としてね、僕にこの番組を聞いて決して強制するとか押し付けられないので、方向性として持っておいた方が今後のためになるんじゃないかなと思いますね。それがやっぱり業界のためとか、あのゲーム、ボードゲームの全体のためになるかと思いますので、そういう提言というかですね、ちょっとさっき炎上じゃないですけど、まあ、そういうことが起こったらこそ反応があったということで、
そうですね、
やっぱり響いたとか、痛いことやったかなと思うので、逆にないのもあれだと思います。結構、フォロワーさんにも印刷会社を使われてゲームとか結構いらっしゃるので、ちょっと引っかかるかなと思いますね。もしかしたら一番聴取率がいい感じですね、今回。
楽しみ
ですね。皆さんもっとボードゲーム業界という大きなゲームで遊びましょう。
おー、ポイント。まとまりました。
ありがとうございます。
じゃあ、そんな感じで。そうですね、もう一番長い人だと思います。
今までで多分。記録更新。
一番長いです。はい。また、よかったら出てください。よかったらよろしくお願いします。皆さんも、
はい、
また
はい。
ミドさんよろしくお
願いします。
一夜だけさんはもう厳しく叱ってください。よろしくお願いします。
頼むよ代表。
お願いします。
別にヘムズさんの小会社じゃないですよね。小会社じゃないですよね。
はい、全然違う。
ミドさん別会社、別の団体ですね。全くないですね。
仲いいだけ。
そうですね。
はい。
仲いい。じゃあです、今回はゲストは光栄パークの笠原さんでした。はい、どうぞ。
ありがとうございます。
それではですね、今回のお相手は、はい、
ヘムズの内藤でした。
はい、あとは、メインパーソナリティの、太陽王子こと新安でした。ありがとうございました。声枯れてるわ。ありがとうございました。